はい、それでは、聖書朗読ですが、ペトロの手紙第1、4章の10節でございます。新約聖書の470ページでございます。はい、よろしいでしょうか。お読みいたします。ペトロの手紙第1、4章10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。ということでございますが、今回の礼拝メッセージの準備をするためにですね、今日の聖書箇所を何回もこう読んでいたときにですね、繰り返し読んでおりましたときに、気がつかされたことがございまして、それはやはり教会とは何かということをやはりもう一度考える必要があるのではないかということでございました。皆様方もですね、教会生活をしばらく送っておられると気がつくことではありますけれども、やはり教会の一つの大きな特徴というものは多様さということなんだろうということでございます。男性もいれば女性もいると、そして年齢にも幅がありまして、また社会的な立場もそれぞれ異なるということでございます。それだけではなくて、教会の中にはさまざまな方がいらっしゃるということの中で、時には個性的な方もいらっしゃるということであったり、またそれぞれ教会における役割が違う、また今日の御言葉にも出てまいりますけれども、賜物も異なるということでございます。実際に賜物を見ておりますと、さまざまな賜物があるんだということがよくわかります。ですから実際に10節のところで、神のさまざまな恵みの良い管理者と言われておりまして、このさまざまというこの言葉には、多くの面を持ったとか、多くの違った側面や種類を持ったという意味があるわけでございまして、つまり賜物というものはさまざまな恵みとして一人一人に与えられるものなんだということがよくわかるわけです。で、実際にレジュメに表がありましてですね、そこのところにロマ人の手紙の10章の6節から8節、そしてコリント人の手紙第1の12章の7節から11節、コリント人の手紙第1、12章の28節から30節で、それぞれ賜物とはこういうものなんだということがそこに記されてありますので、それを引用して載させていただきましたので、そこをご覧いただければ分かることですけれども、やはり賜物というものにはさまざまなものがある、まさに多くの面を持った賜物というものはそういうものなんだ、また賜物とは多くの違った側面や種類を持ったものなんだということがお分かりになるかと思います。そしてそのように賜物が多様なんだと、賜物がさまざまな違った側面、また種類を持つものなんだということは、すなわち教会の中における働きもそのように多様性を持っているということですね。そしてそのような多様な働きを霊的な賜物をいただいている一人一人が行っていくということです。そしてここで私たちが考えなければならないことは、このような霊的な賜物をいただいているのは一部の限られた人たちだけなのかということなんですが、決してそうではない。決して牧会に関わる者たちだけに賜物が与えられているということではないはずです。なぜならば10節のところで、それぞれが賜物を受けているのですから、そのように書かれてあります。それぞれというのは教会に属している一人一人、教会の交わりの中にある 人一人そのように考えることができて、やはり教会の交わりの中にある全ての人がやはり賜物が与えられているんだ、そのように理解することができます。ですから教会の交わりの中にある全てのものが、賜物が一人一人それぞれ与えられているので、教会生活の中でそれを用いていくべきだ。そして一人一人が与えられているその聖霊を通して賜物が与えられているんだということを、もう一度私たちは覚えたいと思わされます。そして私たちがここで教えられますことは、賜物は神の恵みなんだということです。恵みとはすなわちふさわしくないものに一方的に与えられるものが恵みです。そのように恵みによって賜物が与えられている、そして神様の御心に従ってそれが与えられているということです。つまり自分の意思や願いによってこのような賜物が与えられたいと言って願って与えられるものではないということですね。しかし神様が与えてくださったその恵みの賜物、御心に従って与えられた賜物を、それをどのように用いるかということにつきましては、それは私たち一人一人に委ねられておりまして、そしてそれを私たちは自らの意思を持って用いることができるということです。ですから先ほど言いました10節のところに、恵みの良い管理者、そのように言われているわけです。管理者というのはその家の仕事や家の管理について責任を持っていた人たちのことでありました。ですから奴隷であったり雇い人の人たちも含めて、その家に属する全ての人たちに何か必要なことがあればそれについて何でもするという、そういう、管理と申しましょうか、管理者としての役割が求められていたのでありまして、そう考えますと管理者に求められていたものは何かというとですね、常に自分はこの家において何をすべきなのか、自分に与えられている役割は何なのか、そして今この家に何が必要なのかということを常に見ていて、そして気を配るということですね。ですからそれと同じように私たちも、教会にいらっしゃって、そして教会の中でさまざまな交わりを私たちは受ける中にあって、もう一度私たち一人一人がこの教会において何が必要なのか、また自分は何をなすべきなのか、そして自分にできることは何なのかということを常に気を配って見ていくということが必要なんだろうということでございます。もちろん一人一人やはりそれは教会全体でですね、気を配っていく存在であるかと、これ間違いないわけです。教会においては一人一人が大事にされなければならない、これは当然のことです。しかしそれと同時に自分のことだけではなくて、やはり教会のことも私たち一人一人は気を配っていかなければならない。自分のことを気を配ってほしいと思うと同時に、やはり教会のことにも気を配っていくことが必要なんだろうということですね。そういう中で私たちが教会の奉仕、また教会の働き、教会に仕えるということにおいて気をつけなければならないことがございます。それは主の働きは霊的な働きだということです。それは教会が主の体だからだと ということなんですね。ですから教会の働きにおいて自分の能力であったり、また世の中のやり方であったり、また世の中の常識、世の中で通用している方法を教会の中に持ち込もうとするとうまくいかないことがどんどん出てくるわけです。逆にそのようなことをしてしまうと教会の中にさまざまな問題が起こる原因となり得るわけです。ですからむしろ教会の中で働きをするというときにはそれぞれが受けている賜物を用いて互いに使い合うということが教会の働きにおいて大切になるわけです。それと同時にもう一つ大切なことは使い合うということですね。前にもお話しいたしましたけれども使い合うということが大事だということです。つまり使えるということと使えられることを受け入れるということです。前にも言いましたけれども私たちは使えるときに喜んで使えるわけです。何かできることはないですか、何かしましょうか、それは積極的にするんですけれども使えられるっていうときにはあいやいやもうとんでもないですって、もうそんな何かあったら大変ですから、いやもうそんな私のために時間なんか取ってもらったら申し訳ないので、そんなことはもう一切気にする必要はない。聖書は使え合うようにと言っているんです。使えられるということですね。もっと言えば任せるべきところはきちんと任せるということです。そしてそれと同時に自分が果たすべき役割、務めはきちんとするということです。そして決して自分を見せるためではない、自分の栄光のためではない、自分を喜ばせるためでも自己満足のためでもありません。使えるということにおいて教会の働きがなされていくべきです。そして先ほども申しましたけれども賜物ということは恵みの賜物です。賜物とは神様が恵みによって先ほども申しましたが一方的に御心に従って与えられたものであり、そしてそれは決して私たちの功績によらないで与えなしに与えられたものであります。だからこそ私たちは主なる神様からただで賜物が与えられているわけですから、与えなしに与えられているわけですから、それを与えなしに与えるべき、与え尽くすべきです。しかも喜んで自ら進んで与えることを通して他の兄弟姉妹たちにまた教会に仕えるべきです。そのようにし私たちは互いに一つとされ互いに結び合わされ、そして主と一つとされていくということです。先ほども少し申しましたが教会がキリストの体であり一人一人がその部分だということ、これも一つの教会の大きな特徴だと言えます。教会というものは決して無機質なものではなく単なる組織ではないですね。それは互いに結び合わされて成長し、そしてキリストの体として立て上げられていく有機的な結合だということであります。ですからレジュメの一番のところ、そこをご覧いただけますでしょうか。レジュメに、丸1とか丸2とか書かれてあって、今日は丸1だけなんですけども、この番号は何のために付けられているんですかって尋ねられたことがあったんですけど、基本的に印象聖句のために番号を付けてあって、コリント人への手紙第1、12章の、例えば18から27節って言っても、 どこにあるんだろうなと思って探すのちょっと大変だったりいたしますので、一応番号をつけて1番のところを見れば、あそこが聖書の箇所だというのが分かるということにしていますので、ちなみにレジュメの右ページの上から3行目のところでございますので、そこをご覧いただければと思います。でお読みいたします。コリントビトの手紙第1、12章18節から27節です。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなたはいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えよくしようとする部分で覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。以上でございますが、キリストの体である教会はその多様さを喜びつつ、その多様な一人一人の存在を喜び、その豊かで多様な賜物を持って一人一人が恵みの良き管理者として互いに使い合うことで一つとされて成長していくということであります。使えるということはどういうことなんでしょうか。使えるということ、これは考えればわかりますけれども、それは相手を自分よりも優れたものと思うということです。逆に言えばそう思えなければ使えられないんです。自分の方が使えられるべきなんだ、自分の方が優れているんだ、そう思うと絶対使えられない、へりくだれないです。へりくだらないと使えられませんから、自分自身を誇る思いが少しもあれば決して使えられない。使えるということは相手を自分よりも優れたものと思うということ、教会の中の全ての人を自分よりもはるかに優れたものと思って、そして自分に与えられている恵みの賜物を持って使えるということです。それはすなわち誰であったとしても一人一人の存在をキリストの体の大切な器官として尊ぶということ、重んじるということ、そして決して排除されたりすることなく、その存在していること自体を共に喜ぶということです。一人一人が多様で豊かな賜物を持って恵みの良い管理者としてその賜物を用いれば用いるほど、それぞれの存在が尊ばれるのが教会です。よろしいでしょうか。間違えても賜物を持って教会に使えるという名目で、そこにこそ自分の価値があるなんていうことを思ってはならない、存在をアピールするというようなことがあってはならないということです。それとともに賜物を持って使えられないということで、教会の交わりに居場所がなくなるなんていうことがあってはならないということです。聖書は 使え合いなさいと教えています。まさに使い合うことによって血の通った生ける交わりが実現していくように、そして一人で孤立して存在する期間がないように、一つ一つの期間が体全体につながり、キリストのある命を共に感じるような交わりを私たちは形作っていくということです。そしてそれを可能にするのが8節にありますように愛です。互いに愛し合いな、互いに熱心に愛し合いなさいということです。キリストの愛によって多くの罪を覆っていただいた、その愛をもって互いに愛し合うことで、私たちはそれぞれの賜物を持って、恵みの良き神社としてその賜物を用いて互いに使い合う、そしてそれは周りの人たちを自分よりも優れたものと思うということ、それと同時に多様な互いの存在を互いに喜ぶということ、これが私たちの教会の交わりです。そのような交わりが形作られるように、互いに賜物って使い合いながら共に祈ってまいりたいと思わされます。祈りましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。神様などご自身は御言葉を通して教えてくださっておりますように、それぞれが賜物を受けているのですからとございます。恵みの上に与えられているその賜物を心から感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人がその恵みの良い管理者となることができますように、どうぞその賜物を用いて互いに使い合い、その中にあってキリストの体であるこの教会がどうぞ一つに結び合わされて成長し、どうぞ立て上げられていくことができるように、どうぞ帰り身と助けをお与えください。語りましたものは小さな取るに足らざるものでありました。その足らないところにない、どうぞあなたの御言葉が一人人のうちで命の御言葉として聖霊様により豊かに語ることができますよ。お委ねしまた心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。